縮小の式はすこぶる簡単なものであった。旅団長が祝詞を読む、知事が祝詞を読む、参列者が万歳を唱える。それでおしまいだ。余興は午後にあるという話だから、ひとまず下宿へ帰って、こないだ十から、気にかかっていた、キヨへの返事を書きかけた。今度はもっと詳しく書いてくれとの注文だから、なるべく念入りにしたためなくちゃならない。しかしいざとなって、半切れを取り上げると、書くことはたくさんあるが、何から書き出していいか、わからない。あれにしようか、あれは面倒くさい。これにしようか、これはつまらない。何か、スラスラと出て、骨が折れなくて、そうしてキヨが面白がるようなものはないかしらん、と考えてみると、そんな注文通りの事件は一つもなさそうだ。俺は墨を吸って、筆を示して、巻き紙を睨めて、巻き紙を睨めて、筆を示して、墨を吸って、同じ所作を同じように何遍も繰り返した後、俺には、とても手紙は書けるものではないと、諦めて硯の蓋をしてしまった。手紙なんぞを書くのは面倒くさい。やっぱり東京まで出かけて行って、会って話をするのが勘弁だ。キヨの心配は察しないでもないが、キヨの注文通りの手紙を書くのは皆の家の断食よりも苦しい。俺は筆と巻き紙を放り出して、ごろりと転がって肘枕をして庭の方を眺めてみたが、やっぱりキヨのことが気にかかる。その時俺はこう思った。こうして遠くへ来てまで、キヨの身の上を案じていてやりさえすれば、俺の誠はキヨに通じるに違いない。通じさえすれば手紙なんぞやる必要はない。やらなければ無事で暮らしてると思ってるだろう。頼りは死んだ時か病気の時か、なんかことの立った時にやりさえすればいいわけだ。庭はと壺ほどの平庭で、これという植木もない。ただ一本のみかんがあって、塀の外から、目印になるほど高い。俺は家へ帰ると、いつでもこのみかんを眺める。東京を出たことのないものにはみかんのなっているところはすこぶる珍しいものだ。あの青い実がだんだん熟してきて、黄色になるんだろうが、定めて綺麗だろう。今でももう半分色の変わったのがある。ばあさんに聞いてみると、すこぶる水気の多い、うまいみかんだそうだ。今に売れたら、ちゃんと召し上がれと言ったから、毎日少しずつ食ってやろう。もう三週間もしたら、十分食えるだろう。まさか三週間以内にここを去ることもなかろう。俺がみかんのことを考えているところへ、偶然山嵐が話にやってきた。今日は祝勝会だから、君と一緒にご馳走を食おうと思って牛肉を買ってきたと。竹の皮の包みをたもとから引きずり出して、座敷の真ん中へ放り出した。俺は下宿で芋攻め豆腐席になってる上、蕎麦や雪、団子や雪を禁じられてる際だから、そいつは結構だと、すぐばあさんから鍋と砂糖を借り込んで、味方に取り掛かった。山嵐はむやみに牛肉を頬張りながら、君あの赤シャツが芸者に馴染みのあることを知ってるかと聞くから、知ってるとも、この間占りの送別会の時に来た一人がそうだろうと言ったら、そうだ僕はこの頃ようやく感づいたのに、君はなかなか敏捷だと大いに褒めた。あいつは、二言目には品性だの、精神的、娯楽だのというくせに、裏へ回って、芸者と関係なんかつけとる、けしからんやつだ。それも他の人が遊ぶのを勧誘するならいいが、君が蕎麦屋営業ったり、団子屋へ入るのさえ取り締まり場外になると言って、校長の口を通して注意を加えたじゃないか。うん、あの野郎の考えじゃ芸者街は精神的娯楽で、天ぷら屋、団子は物理的娯楽なんだろう。 精神的娯楽なら、もっとガイベラにやるがいい。何があのざまは。馴染みの芸者が入ってくると、入れ替わりに席を外して、逃げるなんて、どこまでも人をごまかす気だから気に食わない。そうして人が攻撃すると、僕は知らないとか、ロシア文学だとか、俳句が新太子の兄弟分だとか言って、人を煙に巻くつもりなんだ。あんな弱虫は男じゃないよ。まったく御天女治癒の生まれ変わりか何かだぜ。ことによると、あいつの親父は湯島の影間かもしれない。湯島の影間。影間、二房天。か何だ。なんでも男らしくないもんだろう。君そこのところはまだ見えていないぜ。そんなのを食うとさ、灘虫が湧くぜ。そうか。大抵大丈夫だろう。それで赤シャツは人に隠れて、湯の町の角屋へ行って、芸者と会見するそうだ。角屋って、あの宿屋か。宿屋兼料理屋さ。だからあいつを一番へこますためには、あいつが芸者を連れて、端っこへは入り込むところを見届けておいて面吉するんだね。見届けるって、予番でもするのかい。うん。角屋の前にマス屋という宿屋があるだろう。あの表2階を借りて、障子部屋を開けて、見ているのさ。見ている時に来るかい。来るだろう。どうせ一晩じゃいけない。二週間ばかりやるつもりでなくっちゃ。ずいぶん疲れるぜ。僕は、親父の死ぬ時一週間ばかり徹夜して看病したことがあるが、後でぼんやりして、大いに弱ったことがある。少しぐらい体が疲れたって構わんさ。